主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね、第159回です。
159。
さあ、まあリスナーのね、
はい、
皆様はうすうすお気づきになってるかなと思うんですけれども、
うん、
この番組はちょっと何話かまとめて収録をして、
みんな気づいてるでしょ。
あ、本当かな。
そう
で、まあ、一
生放送と
か1話ずつね、
はい、
配信をしておるんです、
うん、
で、なので、まあ、お便りも前回の収録から今回の収録の間に来たものを、
はい、
ちょっとまとめて、で少しずつ読んでいます、
うん、
は
い、
で、今回はですね、そのお便りが尋常なく多くてですね。
尋常じゃなく、
尋常じゃないですよ、この量。
マジで。
大体毎回こうお便りをまとめたプリントをね、用意してますが、私たち原稿としてね、
うん、
大体5ページから10ページぐらい、うん、多い時で A4 の紙10ページもいかないかいくかみたいな感じなんですが、
ね、
今回は今回の収録ではいろいろちょっと文章を詰めたりなんだかんだして、
うん、
まとめにまとめて A4 の紙が19枚、
19、
はい、たくさんいただいておりまして、
すごいな、
すごいんですよ。
ちょっとしたもんですね。
なかなかちょっとどころじゃないですね。大したものですよ。
あ、本当に。
はい、多分他のポッドキャスト番組に自慢できちゃうと思います。
マジで。
はい、で、ちょっと今回からしばらく、お便り特集をします。
ああ、そりゃそうだ。
で、なんで今回多かったかと言いますと、お便りが多いかというと、150回 のステッカープレゼントの時に、うん、たくさんメッセージも添えていただいております。
はいはい
はい、それで大変多いんです。で、たくさんありますので、ありすぎますので、
うん、
とてもショートなメッセージですね。いつも楽しく聞いてますとか、
はい、
ステッカーくださいとかぐらいの、メッセージの方は、省略させていただきます、
うん、
はい、それでもたくさんありますので、ちょっとしばらくお付き合いください。
はい、
はい、じゃあお便りいきます。では最初はベトベンさんからいただきました。
ベトベンさん、
おはようございます。148回の旧地名の回、とても興味深かったです。
うん、
泉ってなんで和泉って書くのかなという話題がありましたが、それはかっこいいからだというのは冗談で、泉氏によると律令時代に二文字の二字表記に統一する動きがあって、
うん、
和の字がついたようです、
うん、
和は雅字、みやびな字と書いて雅字、
うん、
という飾り文字だったそうです。泉ナンバーより和泉ナンバーの方が攻撃力が高そうな気がするのは私だけでしょうか。これからも放送楽しみにしておりますといただきました。ただのなんかカッコつけの文字、
まあ、二字にするためにまあそういう綺麗な字を当てたと。
あ、
結構あったじゃないですか、あの時のパターンで。
そうですね、
うん
うん、だから読まない字なんですね。
あ、
見た目だけだね。
まあまあ、まさにかっこよくするために、うん、
はい、泉攻撃力 高そうなんです。泉ナンバー、
泉ナンバーは近づいちゃダメですよ。
あ、そうなんですか。あ、何、関西ではちょっと、
あ、そう、ね、
危険な運転が荒いんですか。
うん、
あ、分かりました、気をつけたいと思う。でも大阪全体的に怖い。大阪府は大阪ナンバー
だよね。大阪と泉でしょ。大阪は、
大阪ナンバーはまだマシ。
大阪ほらかなり広いじゃん。北はそれこそね、摂津の、
はいはいはい、
結構ね、あの辺なんかは高級住宅街もあるし、先週はまあね、いろいろ、
あ、さようでございます。
岸和田とかほらこう勢いのある
はいはいはい、
そういう土地柄ですよ。
はい、わかりました、うん、気をつけます。怒られないの大丈夫かな。はい、続いてまゆさんからいただきました。
まゆ、
はい、おはようございます。7月10日配信を聞かせていただきました。水月さん来福されたと知り嬉しくて仕方がありません。召し上がったのはヨーロッパ圏総本家のソースカツ丼でしょうか、
うん、
武田の厚揚げを焼いて大根おろしとネギ、かつお節を乗せ醤油を垂らされたのですかね。福井のソウルフードです。この前お伝えしたように福井は2018年大河ドラマゆり高生だっけ、
まあまあいいですけど、ゆり高生、
あ、ゆり高生ゆり高生を誘致しています。
うん、
2018年は明治維新から150年、福井国体の年でもあります。大河誘致は難航している様子ですが、今回はダメでも何度も挑戦していくのがゆり高生の生き方と同じだと他の県の方に教えられました。
うん、
福井県人は寛容らしいです。全国一社長を輩出している県、学力も高い、体力もある、こんな福井なのに観光したい県としては最下位に近いです。我々のおもてなし力も悪いのでしょう。しかしとても気さくで温かく慈悲深い県民です、といただきました。
うん、
さあ、水月さんこの間ね、あの福井に行ったけど、
うん、ちょこちょこ行くよ。
ヨーロッパ圏総本家のソースカツ丼、
うん、
これね他のお店と違うの、なんか味が違うだけ。
ソースカツ丼一応まあここが発祥の店で、
あ、そうなんだ。
まあ、今ね何軒もあって
支店がある、
ね、まあ、支店もいっぱいあるし、それ以外のいろんな美味しい店、福神とかね結構うまい。
うん、僕どこで食べたんだろう、まだ思い出せ
ない
。
あんた駅前で食った
とか。駅前のちょこっと外れで食べました。
ちょっとだヨーロッパ圏離れて、
はい、
電車道の方
なんですけど。あ、行ってないです。そっちじゃ確実に違いますね。うん、ね、あのさあ、福井は観光したい県ランキングが低いんですか。
へえ、そうなんや。
でも僕の友達はあのポケモン GO をしに東尋坊に通ってるって言ってますよ。
通うの。
うん、なんかしょっちゅう行ってるそうですよ。
なんで。
田舎だから。
なんかいいの、
なんかあの観光スポットとか。
その人は福井の人なの。
うん、ダメじゃねえかでポケモン GO もあるからちょっと誘致したってください。水月さんやってる？ポケモン。
やんねえよあんなもん。
楽しいの。僕もう毎日10キロぐらい歩いてます
よ。マジで。大丈夫。
え、大丈夫。うん、ね、さあまたお願いします。さあ続いて岡丸さんからいただきました。148回聞きました。毎回本当に楽しいですが、今回もなるほどと思う箇所が結構あり、水月さんのツッコミにクスッとしてしまいました。ケリーさん、面白いですね。今となっては1日1回過去の配信を聞かないと違和感を感じるほどで、もうおもれき中毒です。これからも楽しみにしています。猛暑ですが、どうぞお体に気をつけて、これからも楽しみにしています。
はい。
1日1回聞かないと、ちょっと、やばいですね。
皆さんやっぱ朝聞くんですかね。おはようございますが、みんな書き出しがおはようなんです
けど、ね、朝にメールをくださるから、ね、だから朝一、あ、そうか、朝一で聞いて
もう待ちきれない。
そう、更新が待ちきれない。だいたい毎週日曜日の4時か5時ぐらいに
配信されて、う
ん、自動設定なの。
あ、うん、朝にって感じ、
はい、朝起きたぐらいに起きて、あのポッドキャスト配信されてたらダウンロードしようかなっていう時間ぐらいで設定にしています。
なるほど、う
ん、まあ早いこと、あのほらステッカーくださいのお便りが一番の方も5時、
ね、
6時ぐらいにメール来てましたからね。はい、
まあ、ウォーキングとかね、こう散歩とかで聞くって人多いんで
ね、
うん、
あの私たちを耳のお供に健康になってください。
いやー、素晴らしい。
はい。さあ続いて丸坊主さんからいただきました。
丸坊主。
はい。最新回148回を拝聴しました。泉の語源ですが、泉井上神社、泉ってあの和泉の泉ね。
うん、
泉井上神社にある霊泉、 泉清水が語源だそうです。
うん、
井上神社は信新田丘陵
の篠田、
これで篠田って読むの、うん、信州、長野信州の信に太いで、
うん、
の、ね、信田
篠田、
ごめんなさい、篠田丘陵の近くにありますから、昔は豊富に水が出たのかもしれません、
うん、
その泉自体は昭和30年代に枯れたそうです。
ああ、そうなんだ。
そのあそこの泉から泉の国になった。
うーん、
これはご存知、泉井上神社は。
いやー、ちょっと知らないですね。
ちょっとマニアックな神社なんでしょうね、またね、地元の人はよく知ってるのかな。
うん、
はい、ね、続いてゆかくんからいただきました。
ゆかんくん、
あ、ごめん、ゆかんくんからいただきました、
うん、
ケリーさん、みなずきさん、いつも楽しく拝聴しています。初めてお便りします。以前おもれき国勢調査にも参加させていただきました、アメリカニューメキシコ州在住のゆかんくんと申します。
うん、
144回マンハッタン計画、145回2号研究の回、興味深かったです。ちょうど先日ニューメキシコ州内にあるニュークリアミュージアムに行ってきました、
うん、
リトルボーイとファットマンの実物大の模型、そして B29 の展示もあったので写真を送ります。70年前に今現在私が住んでいるこの地域でこんなものが作られて、それがはるばる日本まで運ばれて、それが何十万人もの人の命を奪ったのかと思うと複雑な気持ちになります。リトルボーイ、ファットマンともに長さは3メートルほど、この一発で何万人もの人が殺されたのかと思うと恐ろしいです。実物大の模型を目の前にして、こんなことは二度とあってはいけないと思いました、
うん、
といただきました。ニュークリアミュージアムというのがニューメキシコ州 の、
うん、
のどこかにあるのね。
どこでしょうね。ナショナルミュージアムオブニュークリアって書いてあるね。
うん、
国立なんだ、ね、
このあれ、この長細い方がリトルボーイ。
どっちだ？
緑っぽい写真がリトルボーイで、ズドンドボーンってしてるような、白っぽいのがファットマンなんですね。色も違うんだね。これ塗装の問題？
多分ね。
でもさ、爆弾なんか塗装って意味あんの？
まあ消えてなくなるからね。
破裂しちゃうんでしょ、これ。
だ、なんかしましまになってるじゃないですか。
ねえ。
うん、
でこの B29、 これエノラゲイなの？それとはまた違う B29？ 違うでしょ、うん、
エノラゲイはどっかにあるんじゃない？
どっか違う博物館にね、うん、ありますよね、確かね、
はい、
これ B29 ってすごくでかいんでしょ？
でかいよ。
どれぐらい？
どれぐらい？
でこれ B ってボーイングの、
いや違うでしょ、爆撃機、ボンブなんだっけ、
ボンブ、ボーイング29じゃないの？
ボーイング車だけじゃないでしょ、 B29。 あ、
そうなんですか、うん、
B はほら B17 とか全部爆撃機のシリーズでしょ。
あ、そうなんですか。
多分
バンバンバンって意味ですね。
うん、そうやね。
あのね、この間あのケリーさんの家から数十キロ離れたとこに空港があるんですよ、
うん、
国際空港が、
あ、タイガーに、
うん、で、まあその風向きとか降りる方向によって、まあ、僕の家の上も飛ぶわけですよ、低空飛行で、
はいはいはい、
で、あのなんか気象条件とかさ、
うん、
あんなによったらもう飛行機がなんちゅうの、ヘッドライトつけてるランプの光とかも見て、
うん、
見えてゴーゴー言いながら飛んでくのよね。
うん、
なんかそれ見、あ、こうでかい、えらく低いとこ飛んでるなって思いながら、
うん、
落ちたら怖いな、
落ちたら怖いね、
落ちてきたら怖いなって思うのと、これが数百機もまたがってくると、あんなところから B29 が焼夷弾を落としてきたのかなとか見ると、
ね、
あの火も怖いけど、あの飛行機の音、ボーっていう、うん、あの集団の音も なかなか気分良くないのかなって思ったんです。
そうでしょう
ね、
うん、
もう会ってほしくないですけどね。またどっかでドンパチドンパチやってますからね、
うん、
本当早く平和になってほしいものです。これここの博物館は、
うん、
これ B29 と原爆以外にあとどんなことがどんなものが展示されてたんだろうね。
ニューメキシコだからあれなんじゃないな、ほら実験した最初の、うん、
ニュートリノ実験。
ニュートリノ、
ニュートリノ違うなんだっけ、トリニティ、
トリニティ、三位一体。
ニュートリノってなんだっけ。
ニュートリノはボカタさんでしょ。あ違うわ、
それスタ
ッフ、ま
あ、あれだよね、
ニュートリノは、
うん、な小芝博士。
そうですな、
はい、これはだから原爆の博物館じゃないんだよねきっとね。
いやだ原子爆弾、うん、いやもっぱらそのだから原爆の実験したとこなんじゃないの。それに一応かまつわる
関連のこと
だから、まあ、ニュークリアだからね、もう原子だけなのかもしれない。
また補足を、ね、待っております、
うん、
さあ続いてイズービーさんからいただき、イズービーさん、さんからいただきました。おもれきいつも楽しく聞いています。以前リスナーさんからの投稿で、戦時中勤労動員先の茨城県日立市の、工場に爆弾が落ちて、死体が体、柱に突き刺さっていたという投稿がありました。
うん、
ありましたね。また先日原爆投下の回も興味深く聞きました。この2つに関連した話です。以前投稿された方の話と同じ爆撃かは分かりませんが、1945年7月26日、
うん、
日立市の日立製作所山手工場に一発の爆弾が落ち、一人が死亡しました、
うん、
この爆弾は長崎に落とされた原爆と同じ大きさ、同じ形の模擬爆弾だったそうです。本来の目標は新潟県長岡市のなんだ、
あたかかな、
あたか製作所だったらしいのですが、
うん、
気象条件が悪いために引き返し、その帰りに日立に投下したそうです。アメリカ軍は広島長崎に原爆投下前に同様の爆弾を全国にいくつか落とし、原爆投下の訓練をしていたようです、
うん、
これはパンプキン爆弾の話ですね。
モイ原爆ってやつですね、うん、
これなんか全国、お便りにも全国各地何十発か落ちてるんだよね、うん、
あっちこっちありますね。
これはその爆弾の重さもとかも、そのファットマンとかリトルボーイに、
う
ん、
そうでしょう、まず訓練のため、
これも自分の国でやればいいのにねこんな日本じゃなくね。
まあそうだけどね、
なんか各地に聞きますね、なんかこのパンプキン爆弾で、ね、
うん、関西でもあるし、うん、
ねえ、本当戦争怖いね。
そうですね。
そう、はい、ありがとうございます。さあ、はい、続いて、マニーさんからいただきました。
マニー。
はい。なんか酔っ払った勢いでむちゃくちゃ書いたことをわざわざ丁寧に紹介していただき恐縮の極みであります、
うん、
ツッコミですが英国には憲法はないですよ。これはチラミの世界史さんの方のネタです。さて生前単位で世の中大騒ぎですがネタになりそうでしょうか。真面目に論じたら難しすぎますか。もし本当に生前退位されても退位後の今上天皇に対する思い入れが国民的に強い と事実上二人天皇になっちゃうんじゃないのかなと素人的にいろいろと疑問が感じましたというふうにいただきました、うん。イギリスには憲法がない、
成文法はない
ですね。そう、うん、憲法がないわけじゃないんだよね。
あ
そ
こ不分、まあ、慣習法というか、
ね、不分法とかっていうんだよね、
うん、
日本は日本国憲法ってちゃんと文章で書かれた憲法があるんですけど、イギリスはマグナカルタとか権利書典、
ああ
とかあの辺まで遡るものもあるんだよね。
まあまあ大元はまああるんでしょうけど、
だそういう
その後のいろんな積み重ねが、うん、
があって目に見える憲法じゃないんだよね。
そうですね。
でないっていうとある。
まあね、
うん、だからそれね高校で習いましたわ。
そうでしょう、
うん、政治経済の授業で、うん、成文憲法不文憲法、
うん
うん、ね、で、ね、こうちょっと収録時期とちょっともう今とちょっとずれてますけど、ね、天皇陛下 の、 あの生前退位の話はどこまでどう進んでるんでしょうかね、
うん、
今ね。
そうやね、そろそろそんな話も出てんでしょうね。
やっぱ前も言いましたがちょっと歴史的に珍しいこと、
うん、
場面が見られるかもしれない。
そうですね、
そのいい意味で珍しいものが見られるっていうのはちょっといいですね、
うん、
なんか戦争とかのそんな悲しい場面じゃな
くて、あ、それはね、うん、
なんかそういう意味ではちょっと楽しみな、どういう展開になるにしてもちょっと楽しみな感じをしております、
うん、
はい、続いて丸さんからいただきました。
丸、
はい、こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。149回選挙の回を聞きました。参議院選も散々困ったのに都民である私は続けざまに都知事選で再び困っております。決まった支持政党があるわけでもないし、毎度選挙になると配られる公約チラシなんて見てうーんうーんと困ってしまいます。どの政党も私にとって一長一短みたいなところがあって悩ましいですね。さて今回は勲章の思い出です。私の母方の王子、
うん、
もしかしたらおじさんかもしれない、まあ、そんなよくわからない親戚ですね要はね、が、昔勲章だか褒章だかを授与され母方の親戚の祝賀パーティーに参加したことがあります。私は当時小学生で仕事で欠席していた父の代わりに参加しホテルでのパーティーでしたが、会ったこともない親戚と食事をするのが苦痛だった思い出があります。子供の頃は今よりもっと愛想がなく人見知りでしたので、話しかけられても返答に困り、こちらから話しかけるようなネタもなく、しかもホテルのコースディナーが口に合わずほとんど残し、お蕎麦とメロンしか食べたなかった記憶がありしかありません。
うん、
伊勢海老のグラタンがメインだったのですが、驚くほど美味しくなくてというよりは私の口に合わなかっただけですね。有名なホテルでしたからと。そのおじさまももう亡くなり、その妻である大おばさまの米寿のお祝いで数年前にも簡単な食事会が開かれましたが、普段疎遠な親戚との交流はなんだか気づかれしますね。身の回りで勲章の話はそれぐらいです。この通りいい思い出がないです。それでは、それにしても王子は立派な方だったのだなと思います、
うん、
また、違う話ですが、私もコーヒーを飲むと胃痛がしてお腹を壊す体質なのでコーヒー全般が飲めません、
うん、
紅茶大好きで日に何杯も飲むのでコーヒーと何が合わないのかはよく分かりませんが、ケリーさんも同じということで勝手に親近感が湧きました。それではこれから夏本番となりますが、夏バテには気をつけてお過ごしくださいといただきました。
はい、
おじさまか大おじさまらしい人が
勲章だか褒章だか分かんない
もらったんだね、うん十年前ね。でもね、うちもね親戚がややこしくって、僕のおじ一番年の近い人で、
うん、
5歳上なんですよ、
うん、
おじなのかいとこなのかよく分かんなかったりしたり、
うん、
いや年の離れた兄弟がいるとこってもうどれがいとこではとこでいとこおじとかだったり、
うん、
よく分かんなくなりますからね。まあ年取ってる人はみんなおじさんですよね
字が違う
で、何の勲章もらったんでしょうね。
わかんないね。
ね
え、おじだかおじだかわかんないから。
まだ残ってんのかな。
そ その王子だか王子だかの家にはんじゃない。
あね、おあのベージュのおばさま、おばさま、ね、
勲章ね。
子供の頃そんなパーティー呼ばれたって美味しくないよね。
まあね、結婚式とかとかそんな感じだよね、うん、お葬式とか
ね、
なんだかよくわかんないって感じだよね。
ホテルのコース料理とか結婚式の時とか食べるじゃない、うん、どうですあれ。
いや
僕もね、まあね、いくつか結婚式呼んでいただいて、
あ、
まあ、いろんなところの食べましたが、
う
ん、一軒だけ、あ、これ美味しかったっていうのありましたよ。
あ、本当に。
うん。
へえ。
コロッケ。
コロッケ。結婚式でコロッケ
出んの。コロッケ。でもね、ほら、なんとかってそのなんとかっていうシェフの人が、
ああ、なんか言ってたな、
前。言ったっけ？なんか有名な、
あ、
なんかシェフの人が結婚式の料理プロデュースしたコロッケが美味しかった。
まあ、最近は結構まあなんかいろいろ工夫してなって気がしますけどね。こうおっしゃるように僕も昔この伊勢海老のグラタンのなんかそういう披露宴かなんかで食べた時に、わ、伊勢海老ってこんな美味しくないんだと思ったんで。
あ、そう、うん、伊勢海老のグラタンで、伊勢海老の身が
そうそうそうそう、
なんかカニグラタンみたいな感じになってるってこと。
そう、あ、違う違う、こうほら、エビが半分になってて、
あ、
ここにほら多分そうだと思う。
身の上にクリームソース
かかって
焼いてある。半身に
そんな感じの。
ケリーさん、あの漁師町が近いから、
あなたのあたりはね、
結構伊勢エビって
本場だよね。
うん、本場って、あの日常的には食べないけど、お中元お歳暮なんかで、ほらケリーさん子供の頃金持ちの子だったから、
あの
結構食べてたし、
あ、そう。
でなんかやっぱり漁師つながりで、
うん、
あのいわゆる B 級伊勢海老、
手が取れたりね、
そうそう、とか、うん、あの脱皮したての伊勢海老、
はいはいはい、
あの殻が柔らかいとか商品なんないようなのを、
うん、
なんかうちの両親とか安く買い取ってきて、
うん、
なんか年末年始頬張って、
頬張った、
うん、なんかいっぱい何匹買ってきたのっていうぐらいあった時もありましたよ。
それはやっぱりね、うん、海の人はそうでしょうけど
ね。今そういうさ、なんか海の幸を炭とかで焼くのを売りにしてる居酒屋を増えてません？海鮮居酒屋。
あ、そう？
あら、
特にそうかな。
いや、ケリーさんシティは結構
本当に
また一軒できて、
昔からあるパターンじゃん。
いや、最近増えててね。ほんでね、あの冬にから春ぐらいになると牡蠣1500円で食べ放題の居酒屋があるんですよ。
あ、
うん、なんか
ロバターとは違うの？
違う違う、ほんと自分のテーブルでやってたの、うん、
あ、
ちょっと増えているよ最近。
あれでしょ、なんかなんていうの、簡素な作りの、
そうそうそう、
大量バターとかやって
る感じ。あ、そうそうそうそう、で
確かに、
ね、机とかがさ、あの
ビール箱とか、
ビール箱とか、はいはい、あのトロ箱を分解したようなやつとかになって
る。確かにね、ちょこちょこあるね。
そう、最近ケリーさんシティは、
ケリーさんシティ
増えてますよ。
あ、そう、
うん、はい。じゃあ続いてですね、本名みたいなので TH さん、
TH か、
はい、うん、
はい、
ケリーさん、水月さん、初めてメールします。1年半前から聞き始め、毎週日曜日を楽しみにしています。私の周りでは最近ポケモン GO が流行っていて、多くの人がポケモンを集めています。私が最近始めた頃ことは、御朱印集めです。別に信心深くはないのですが、おもれきを聞いていて、神社仏閣に興味があったことと、私の誕生日が8月15日ということもあり、終戦記念日には毎年どこかの神社かお寺に行くようにしていたら、友達から御朱印のことを聞き始めてみました、
うん、
御朱印帳を持っていろいろなところにある神社やお寺巡りをしますが、特定の期間しかもらえない特別なものや動物の形をしたプレミアムなものがあったりと、初めて見るとどんどんハマっていきます。 ポケモン GO も大人気ですが、今も昔も日本人は何か集めるのが好きなのでしょうか、
うん、
今度御朱印帳の歴史についても教えてください、150回続けるなんてすごいですね。私もいつかおもれきのように社会に素晴らしい情報を発信できる、できていければいいなと思いますといただきました、
うん、
御朱印って水月さん集めたことある？
いや実はね今年頭からあれなんですよ、四国の88カ所回ってて。
回ってんの？
回ってるってもうそんながっつりじゃなくて、
あの行ける時に
行った先々に行って、うん、まあまあちょっとこう行けるならちょっと無理するぐらいの。
あ、順番通り回ってる
わけ？いやもう全然もうその順番も何も関係なしで、とりあえず行った先に、まあ、四国好きなんでちょこちょこ
行って、そうね、よく行ってるわね。
行ったらまあその近所、
うん、
でまあちょっと足伸ばせれば伸ばすぐらいで、
あら、
うん、まあまあ半分ぐらいかな。
もう半分？
うん、
もう1年の半分で半分もあったの？
半分。
あら、
うん、
へえ。どうなの集めて？
心が洗われるようで。
本当。
いやそう、まあね、やっぱりほらね、まあ、集めるの好きというか、まあ、まだおっしゃるように一、ね、つ一回言えば二つ
ね。御朱印ってさ、うん、神社もお寺も御朱印っていうの？
もう朱肉で押してあればみんな朱印じゃないの？
おえ、じゃあそれさ、御朱印帳に神社もお寺も一緒にしちゃっていいの？
どうなんでしょう
ね。それも人それぞれ、
まあ、それは個人 の, その信じのもの。88箇所は一応農協帳って言って、
あ、
一応自分でも元来はお経を納めた証拠をお寺に書いてもらうみたいな感じなんで、
まあ、88箇所はもうグッズ化されてるもんね。
まあまあ本当に ねパッケージなんで、
うん、あれよね、なんかやってないのよ。なんかお賽銭もしてさ、まだ御朱印帳で何でも払わなきゃいけないじゃん。
そんなだ、物集め出したらもう気にないんでね。
はい、
やめた方がいいです。
あのケリーさんとても収集癖なんで、
そうそうそうそう、
やりだすとね、うん、大変なんで。
ダメでしょ我々そういうなんか、
うん、
潰すとかその、
うん、ダメ。
あの数
ポケモン GO はまだデジタルの話なんで、あ、やってるけど、できるけど、あの、こう大人になってちょっと一段落集めたいべきものが、
うん、
もうやっぱ大人の経済力も使って
そうそうそう、
ある程度集め終えて、
うん、
一段落してるところなんですよキリさん。
あ、そう。
だからあの本当あの学生の頃とか、
ああ、
あの手に入らないものをバイトでお金集めてプレミアム価格で買ったりとか、
はいはい、
わざわざ東京とか大都会のマニアックな店に買いに行ったりとかって、
うん、
今しなくなりましたね。
うん、
あの一段落して物の増える割合がだいぶ減りましたけど、
うん、
あの通りガラクタ屋敷でございますね。
うん、
ほどほどに、ね、コツコツこう、ね、楽しみながら、ね、こう御朱印集めていただければ、
そうそうそう、ね、なんかね、脅迫観念というか、
そうそう、
それ行かなきゃいけないみたいなのは嫌なんで、
う
ん、
マイペースにね、
そうそうそう、
やってください。ありがとうございます。さあ続いてですね、本名みたいなのでなんて読むでしょうね、 IK
G かな、 K か、うん、G、G、K か、うん、
IK か IG さんだと思われます。
そう
ですね、うん、はい、毎回お二人の話を興味深く聞いています。あんなに詳しく調べるのに大変だろうなと思いつつ、おかげさまで歴史にますます興味を持ちました。できうるなら収録から配信までもう少し早まればなと思っております。これからも楽しく聞かせてくださいませといただいております。まあ調べるのは丁寧な時もあれば雑な時もあるし、
うんうん、
あのその頃の忙しさと暇度にもよるし、
ね、うん、
なんかいい資料があった時見つからない時とか、
うん、
いろいろでございます。あとね、収録から配信までねもう少し早まればなってこうおっしゃってもらってるんですけどね、
はい、
あの多分ねそれをやっちゃうとね毎週配信が難しくなっちゃうね。
ああ、うん、そうやね、うん、
そうするとなんか2週間に1回とか、
そう
月に2回とか、うん、なんかそんな感じになっちゃうので、まあごめんしてください。
まあどっちかですよ、
うん、
どっちがいいか、
ね、うん、なるべくね時差がないように喋るような話題にしてるんですが、うん、どうしても時々ね忘れて喋っちゃうので、
仕方ない、
はい、まあ、上手に付き合ってください、
はい
はい、さて続いてですね、なぎらなおっさん、
なぎらなおっさん、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。はじめまして。150回おめでとうございます。そしてご苦労様です。パイロット版から聴取していますが、メールは今回が初めてです。今まで数々のプレゼント、アンケートをスルーしてきましたが、今回は応募してみることにしました。お二人のお話を聞いていると、年齢的には若干私の方が上かと思われますが、ほぼ同世代かと思います。私の住む地域は現在自動車産業のお膝元ですが、
うん、
その地域のお城や、お城に関する、ホームページサイトを見てみるとたくさん城があることが、分かり驚きました、
うん、
多分ほとんどが山城のようです。最も小学校の通学路に広瀬城跡があり、城はどこにでもあるのだなと思ってしまいました。またすぐ近くの畑で縄文式土器の細かい破片が今でも出てきます。少し行けば貝塚もありますし、小さいながらも古墳もあったりするので、歴史に興味を持つのは当然の成り行きかと思っています。戦争の思い出といえば、海軍に所属していた祖父から聞いた話と、終戦時6歳だった父から聞いた話ぐらいですか。その話はまたいずれか、いずれまた、それでは大変でしょうが、今後も長く続けていくことを、願っておりますといただきました。ありがとうございます、うん、まあ日本はどこにでも人がいたから、
まあね、平野はそうでしょうけど、
うん、あ、でも山の中でもそれなりに逆に今こうやっぱ限界集落って人口減少により、そ、本当にこう続いてきた歴史が途切れるとことが増えてきてる、増えるかもしれないね。
どうなんでしょうね。
それも遺跡になるもんなのかな、集落跡とか、
あ、
なんかゴーストタウンみたいなのとかあるじゃないですか。なんか関東の方にも、なんか三浦半島のところにもなんかゴーストタウンみたいなとこ、誰も住んでいない
団地とかで、
うん、あるみたいな、ね、
うん、
ね、まあ、いろいろ歴史があります。そういうところからね、こう興味持ってもらうのも一つの楽しみかもしれないですね、
うん、
はい、ありがとうございます、
はい、
さあ続いてデジンさんから。
デジン、
はい、いつも、うん、いつもおもれき楽しく聞いています、戦争にまつわる話ということになるかどうかは微妙ですが、私の知り合いの地域では戦没者の共同墓地を撤去してしまったそうです。
うーん、
これなんて読むんだろう、
ん、
理由
は、
あ、5時かこれ、
5時でしょ、
はい、その理由は遺族会の高齢化と遺族会の後継者問題のようです。現代でさえすでに戦没者の遺族がいない墓があること、維持費や清掃当番などが大きくはないが負担ではあること、後継者の将来的な見通しが立たない、先細り遠い世代を祀る形となること、お墓は墓地にあり、共同墓地はお骨が入っていない形式的なものであることなどのようです。もちろん議論もそれなりになされ、ここ数年間の意見交換の末の決定のようです。きれいさっぱり平地となり、あとは近くの墓地の駐車場にでもなりそうな感じさえして意外です。ステッカーは同じデザインとのこと、それはいいと思います。ふと色違いにしてはなんてことも思いましたが、今の色がいいですね、やっぱり、 では、今後とも、放送を楽しみにしていますというふうにいただきました。
はい、
はい、こういう共闘墓地って結構あるもんなんですかね、全国各地に。
共同墓地はあるでしょうけど、
じゃあこの戦没者共同墓地、
まだ墓地じゃないわけでしょ、多分その供養中根碑とかよくあるじゃないですか。
ありますね、うん、
そういう感じのもんなんじゃないですか。
ああいう中根碑、小根碑、
うん、
なんかあるじゃない、なんかあのあれって、その僕ね子供の頃思ったんだけど、
うん、
なんか公園の真ん中にドーンとあるのと同じ公園の端っこに草に埋もれた中根碑小根碑みたいなのがあったり、なんか公園のこの間見たのは公園の再開発でなんか整備されて、そこをなんか階段とか道が切断されて碑だけ残ってて歩いて入りにくくなってたりとか、なんか存在の扱いだなとか、まあね、うん、思って、でもそういうのを壊すわけにも捨てるわけにもいかないでしょうし、
うん、
なんか こんなんでいいのかしらってちょっと思ったことは正直ありますが、
うん、
難しい。まあ港さんはなんかこういう地域のこういうのってなんか守るのお手伝い してる？
いやー、街中なんでね、そんなあんまり。
港シティでもあるでしょ。
いや街中にそんな、うん、だいたいあれなのほら村落の中で村の、
そうだね、うん、あと小学校とか公園だよね、うん、ないのこの町。
小学校まだこの辺もそのだ町になったのが遅いから、そんな都市としての歴史もないし。ここ、そうよ。
そうなの、え、昔からあるんじゃないの。
いや、ないですよ。
え、でも幕末の
それはその辺の村はあるけど、そのこの辺全部町だったわけじゃないから
。ああ、こう都市になったのは、
そうそうそう、都市化したのは本当戦後の話なの。
ああ、じゃあないんだ、戦争とかあんまり、
うん、だそのあんまりそれ戦前の記憶は返ってないでしょ。
ああ、そうなんですか、ここ、うん、あ、なんかもっと昔から町々してるのかなと思って
た。なわけないじゃん。
なるほどね、まあ そういうのもやっぱり歴史があるんだね。
あるでしょ
う。うん、はい、うん、さあ、もうちょっと行こうかな。続いてですね、
うん、
森市園。
森市議。
森市議さんです。はい、初めてお便りします。昨年秋まで、島根県松江市での単身赴任生活の最中にポッドキャストに遭遇。島根にいた頃は営業者の中でヘビーローテーションしていました。以前行った国勢調査で広島県は空白になっていましたが、聞いている人はいるんですよ、
うん、
生活の場が首都圏に戻った今も生活のおもれきリズムは変わらず、通勤電車の中で毎日のように繰り返し聞いています。高校時代の日本史の先生、毎年平安時代までしか進まないことがお決まりの先生、
うん、
その先生のクラスになった途端、分厚い日本史の教科書を平安時代より先を切り取って英語の教科書のような薄いものに作り変えて1年間学んでいましたというほど、歴史、特に日本史はからっきしダメダメな私だからこそかもしれませんが、毎回楽しく聞かせていただいております。引き続き楽しい放送期待していますといただきました、
うん、
この方は今は島根県じゃないので、
仕事でね、はい、行かれてた、
小規模国勢調査によると島根県はゼロだったはずなんです、今回は。
あ、ステッカーの。
でもこの方は島根県じゃないの今。
違う、ね、
だから島根県に
一時的に島根にいたと、
は
い、
うん、1票じゃないので、はい、今回も島根県はゼロでした。
あ、そうですか、はい、
ちょっと山陰地方はちょっと弱いですね。
あ、
はい、 こんなのありなんですか、平安時代までしかやらない日本史って。
どういうあれ、時間がないってこと、それともものすごい詳しくやるからってこと。
でほらなんかさ、その高校の何ていうの、
うん、
その商業科とか、
はい、
あそういうとこによってもその日本史を学ぶ時間数って違ったりしません？
もちろん
それにもよるんでしょうね。だから週3のとこもあれば週1の人もあるんでしょうね。
A とかあるじゃないですか、日本史。ああ
A、B ですね、今ね。普通は B がいい。
まあ普通 B ですね。うん、
でも平安時代だから B でしょ、日本史 B でしょ。
うーん。
日本史 A って近代からでしょ。
まあまあ、まあ近代からをがっちりやるって感じですけどね。まあ一応ないわけじゃないで。
あ、そうなんだ。
もちろんもちろん。
通史は一応するんだ。
いやもちろんそれはそうでしょう。
平安時代とかちゃってつまらな
そうね。そんなん一瞬やん、一瞬っていうか1年で平安時代はちょっとひどいね。
1学期で縄文弥生、
どんな月に1回ぐらいしか授業ない
。飛鳥奈良時代で3学期に平安時代、
週1単位とかなんかな。
それでも50回もかかります。
いやそら内容によるけど、どこに着地点を持っていくかってことでしょ。
ねえ、だから興味持てない人は全然ダメですよね。
まあそうでしょうね、
うん、だってドブ長も出てこないんだよ
平安時代、
うん、聖徳太子ぐらいは出るよ。聖徳太子ぐらいだよね、有名人って、
うん、藤原の道長、
いや紫式部とかちょっときついね。あ、
うん、
こんなんて文科省に叱られないんですか、教育委員会に叱られないんですかね。
うーん、どうなんでしょうね。
はね、私たちのこの番組でまた歴史ちょっと触れて楽しみを見つけてください。
そうです。
はい、じゃあね、今日はここまでにします。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマがあります。戦争の体験談、歴史経験定情報、勲章にまつわる話、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。
はい、
はい、じゃあ次回もちょっとお便り特集
行きましょう。
行きます、
うん、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。